この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さんこんにちは、ナビゲーターの白川直美です。
皆さんこんにちは、ビジョンコレクターの高知達也です。
よろしくお願いします。さあ、はい、高知さん、あ、すいません、今日遅刻してしまって、
いえ、こちら の連絡ミスによりですね、
本当にすいません、
はい、もう救いだったのは、はい、今から来いって言って来れる状況で場所にいてくれた直美ということですね。いえいえ、
これもし生放送とかだったら直美って早く来てとか言われちゃうんですかね。
そうですね、僕がビジョン百科とかいうことを言う羽目になっていた
なるほど、収録でよかったです、はい、ありがとうございます、はいはい、そんなわけで、今週も素敵なゲスト企業様にお越しいただいてるんですね。
そうですね、ゲストの方にもね、はい、ちょっと待っていただいたんでね、はい、早めにこうビジョンから行っていきたいかと思いますね。
はい、そうですね、はい、ビジョン英語ですね。
はい、読めますか。下にカタカナ書いてありますね、今日もね。
カタカナ書いてあります。
苦手な人みたいな感じになっちゃったけどね。
そんなに難しい英語じゃないですからね。ね、うんうん、はい、というわけで、はい、本日のビジョンを発表いたします。
はい、
本日のビジョンは、
よ
アンダーステージヒーロ ー、はい、かっこいいですね、
うん、かっこいい、
アンダーステージヒーロー、
はい、
うん、
僕ね、
はい、
いつもあんまり調べないようにしてるんだけど、
はいはいはい、
このビジョンに関しては、はい、なんかちょっとその下にボディーコピーみたいにちょっと説明があったり、
はい、
熱い思いがあったの、
あ、はい、
かっこいいの、
それをまだ発表できない、
うん、熱いのなんか、でもぜひぜひね、社長に聞いてもらえればと思ってますよね、はい、
アンダーステージヒーロー何の会社かちょっとわからないんです
けど、わかんないでしょ、わかんないよね。
あれじゃあ脇役専門の劇団、
うん、なるほど。今度引っ張ってくる。今度ゲストにね、そういう人を呼んでね、いろいろ語ってもらうのもそれも面白そうですね。そういう会社があるのか知らないですけど。はい、
はい。はい。というわけで、うん、では早速登場していただきましょう、うん。本日のゲスト企業様は、株式会社テオリアホールディングス代表取締役、南山和也様です。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。アンダーステージヒーロー。
はい、
ね、まあもちろんうちのナオミンには何屋さんなんか全くわからないわけなんですけれども、はい、
脇役専門の劇団とかじゃないですよね。
いや、そうじゃないですね。
違うんですよね。ズバリ何をされている会社なんですか。
はい、まあ一言で言って、はい、シロアリ防除という仕事をさせてもらってます。
へ、あ、そうなんですね。はい、防いで取り除く。
はい。
おー、
まあ、床下に潜って、はいはいはい、作業を行うという、はい、まあ、連想から来てるんですけどね。
だからアンダーステージ、はい、なるほど、はい、ヒーローは
そうですね、これお客様にとってやはり自分の家を守ってくれる、はい、影から支えてくれ
る
ヒーローって見てもらえたら、うちの社員も
喜ぶかな。いいですね、かっこいいですね、はい、へえ。
なんかシロアリっていう存在を知ってるでしょ。
はいはいはい、
あれを防除する、まあ、防虫するなんかわかんないけど、うんうんうん、そういうそのね、シロアリさんがつかないようにするっていうお仕事は、まあ、あるわけなんですけども、はいはい、ピンときます。でもそういうお仕事どうやってやってるのかとか、
いや、シロアリがなんか発生するとすごい大変みたいな話はやっぱ聞きますよ。
そうそうそう、そうなんですよ、うん、ただテオリア法律さんがやってるシロアリ防除は基本的に発生しないんですよね、
うん、あ、そうなんですね。
いない状態を永久に保とうと、
はい、そういうことなんですね、じゃあ、新築の家とかに行くってことですか。
そうですね、もともと創業のいきさつが、まあ、私の父親が始めたんですけれど、当時、もう40年以上前ですけど、まあ、シロアリの仕事っていうのは食べられたお客さんのところに行って退治をするっていうのが、うん、まあ、シロアリ屋さんの仕事、うんうんうん、
はい、
で、ああ、そういうイメージあります。うんうんうん、木がふかふかになっちゃって、ね、テレビでやってるやつですよね。
開けてびっくりはどうしよう、
ね。はい、そうだそうだそうだ。はい。
ただ、うちはそうじゃなくて、そんな風になったら手遅れなんですね、要は。で、結局、土台とか柱が食われちゃうと、そこだけ直しようがないわけですよ。建物全体のリフォームになっちゃったり、場合によっては建て替えと。ですから、そうなる前に、何にもない状態でシロアリが来ないようにしましょうよっていう、いわゆる予防っていうのを概念が当時なかったんですね。で、実はそんな技術があるってことを知って、他業界からドーンと 飛び込んできたんですね。これは絶対ものになる、うん、っていう形で新築の予防工事専門の会社として
始まったんです、うん、なるほど、うん、そうなんですね。
ですから逆になんていうかな、その、まあ、アンダーステージヒーローってのは床下でやる、はい、お客さんが目に見えないところで仕事をしてる。でもっと言うとお客さん知らないんですね、実は、うん、新築予防工事やってることすらお客さん知らないんです。引き渡された家に住んでるんですけど、はいね、はい、テオリアっていう会社が工事やったことすら知らない、はい、あ、標準でくっついてるんでね。
なるほどなるほど、
そんな形ですね。へ、そういう意味でもアンダーステージヒーローと、
すごい
人知れず頑張る。
え、新築についてるって言ってたじゃない、はい、それってどこの会社で家を買ってもってことではないですよね。
今ですね、現時点では日本の家であれば、うん、はい、どんな住宅から買っても必ず何らかの予防施工がされてます、
はいはい、あ、そうなんですね、100%。へ、うん、あ、そうなんですね、へえ、
そうなんですよね。
じゃあ新しい家っていうのはシロアリ発生しないんですか。
そうです、少なくともまあ期間いろいろありますけど、はい、まあ、5年間は絶対にシロアリ食べられないような建物に今はなってます。あ、
そうなんだ、うん、はい、知らなかった。
それはどこの会社さんが施工してもそうなんですか、うんうんうん、
一緒です、
うんうんうん、あ、5年間は出ない、
うんうん、そうです、まあ、やり方はね、施工の方法はいくつかあるんですけども、はいはい、基本的にはもうそれが標準的に対応してるというのがまあ準法律のような形で定められてますので、はい、
へえ。
それで家を建てる時の柱、
はい、
土台の方をやられるわけですよね。
あのシロアリっていうのはですね、はい、まあ、アリっていうぐらいですから実は土の中に住んでるんですね、はい、で彼らはどうやって家を食べるかっていうと、土の中からまあ上に上がって、
はい、
顔を出したところがたまたま住宅だったらそこにある木を食べるっていう、まあ、こういう生態なんですね。ってことは、地面の下から上に上がれないようにすればいいわけです。ですから実は予防の施工って非常に単純で、そこのシロアリが上がってくる床下に、まあ、バリアを張ってしまって上がれないようにするっていう、これがねやり方なんです、ね、
なるほど。
で、まあ、業者がやる場合は一般的には薬剤を散布する形で薬で蓋をしてしまう、薬が効いてる間は絶対来ませんよ。
あ、なるほど。
これが予防工事のやり方、はいはい、まあ、当然今ねいろいろ選択肢があって、あのいろんなやり方もあるんですけど、原則はそこですね、上がれないようにしてしまう。
だから、なるほどなるほど、
殺しはしないんです。
あ、
だから敷地の中にはシロアリさんはいるんです、
はい、なるほどなるほど。
まあ、よく言えば共存共栄じゃないか。
じゃあシロアリって、はい、木を食べるってことですよね。
そうです。
じゃあマンションとかのところには出ないってこと。
ビルとか、まあ、出る出ないっていうと出ることはあるんです。
食べないってい
うか、コンクリートを食べて生きてはいけません、
う
ん、はい、ただマンションでもフローリングとか、
うん、はい、
壁の下地というところに木が使われてて、はい、そこに到達すれば食べちゃいます。
怖、うん、はい。
ただ、来にくいですかね。基本的にやっぱりマンションってのは来にくいことは来にくいです。
へ、ね、はい、怖い。
沖縄あたり行けばやっぱり高層マンションでもバリバリ食べられます。やっぱりちょっと種類が違うのがいるんでね。
強そう。シロアリで。強そうなのがいるわけです。
もともとシロアリってのは熱帯雨林で、ね、ジャングルで暮らしてるやつ。暖かければ暖かいほど強いです。
いや、怖い、シロアリ。
でもなんかその今の新築で、施工するっていうお話なので、はい、まあ、あの家を建てた人もわからないぐらいですから、それが基本なんですよね。
はい、
ただお仕事っていうのはどなたからもらうんですか？
あ、
もらう、
いわゆる建てる、まあ、ビルダーと言われる立場とか、うん、で、まあ、大手で言うと、うん、ハウスメーカーさん、誰でも知ってるハウスメーカーさんもあれば、はい、建て売りのデベロッパーの方もいれば、あとは、地元で、やってらっしゃる工務店さんですかね、
うんうん、
今ね、要するに家を建てる人。
ああ、なるほど、なんか私のイメージですと、たまにね、シロアリ110番とか、あとピンポンして営業に来るとか、うん、そういう業界のイメージなんですけども、うんうん、テオリアさんの場合は、飛び込みとかはあんまされない
です
か？
いわゆる営業、そういう意味での個人のお客さんに対する営業活動は一切してません。
ああ、やっぱそうなんですね。なるほど、なるほど。
そっか、そっか、そっか。確かに一般の人は、なんか出てからじゃないと、シロアリのこと意識しませんよね。
まあね。うん。なんか家にシロアリが来るって思わないもんね。そもそもね。
本当ですね。
出てきて何ですか、これっていう世界。うんうんうん、じゃないですかね。
最初からちょっと狩猟割のことは考えないかな、出てこなかったら、
ね、逆に私どもが頑張りすぎたおかげで、うん、要するに新築の時に昭和40年代っていうのはやられてなかったんですね、はい、だから 家を買ってもう3年5年で食われるっていうのが当たり前だったんです、うん、だそれが予防工事が普及して、うん、だいたい平成になるぐらいまでに全部、うん、さっき言った日本中の家ができるようになったら、うん、今度は被害がなくなったわけですね、うん、要するに、新築してから数年間とか10年間ぐらい白い被害がパタッとなくなったわけです、うんうんうん、それによってお客さんがね白いいるのみたいな話で、
なるほど、すっかり忘れちゃって、
は
い、
もう存在すら分からなくなって
それは一つ我々の成果ではあるんです、
ね、すごい、ね、
素晴らしいですね。ただちょっとなんか失礼な質問かもしれないですけども、うんうん、まあお仕事は新築を作る方たち、会社さんが業者というかパートナーの施工するところを選んで施工してるわけじゃないですか。どこに頼んでも5年はシロアリ出ないっておっしゃってましたよね、はい、その業者さん選び、パートナー選びをするそのビルダーさんたちっていうのは、はい、なんでテオリアさんを選んだりされるんですか。
あ、実はですね、はい、まあ、私ども予防工事が専門と言いましたが、はい、実は今現在は新築の予防工事あんまりやってないんです。っていうのはこれはまあビジネス的に言うとね、はい、非常に技術的には割とまあまあ単純な仕事です。ですからライバルも割と参入しやすいし、うん、先ほど言ったようにもう今日本中がやるようになると差別化はほぼできないんです、うん、ってことは価格競争になるし、うん、不毛な戦いになるんで、実は私どもの会社は新築予防からほぼ撤退してます、はい、
あ、そうなんですか、はい、
何を
今は、はい、先ほど言ったその予防工事ってそのバリアを作るって言いましたね、はい、でこのバリアが実は永久には効かないんですね、うん、やっぱり5年、まあ、早いと5年ぐらいで分解してしまう、うん、ですから築5年とか10年経ったお客様にそのシロアリのいない状態をさらに延長しましょうという形でおすすめをしているのが今私ども実はビジネスのメインなんですね、はい、私どもではこれ再施工って呼んでますけど、まあ、車でいう車検をずっと取ってもらうようなイメージでそんなビジネスをしてます、はい、でこれになると実は企業選び、お客様がいて、うん、ハウスメーカーさんがいて、うん、我々いる中で、うん、お客様もハウスメーカーさんもやっぱり業者選びという部分で、うん、単に値段とかじゃなくなってくるんですね、
うんうんうん、どうしてですか。
一般的にはやっぱりシロアリ業者ってこうなんとなく怖いとか怪しげだとか無理やり売られるみたいなイメージが強いし、それを使う例えばハウスメーカーさんも自分のお客様にそんな業者派遣するわけにはいかないので、やはり本当の意味でお客様にとって安心できる業者を選ぶという、やっぱりこういう行動に出ざるを得ないんですね。単に安いからっていう使い方をしてその業者がとんでもないことやって実際やらかすんですよ、うん、残念ながら、はあ、それは私どもはそうじゃないですよっていう立場を明確にしてねやってます。
そっかそっか。新築の時は施主さん、はい、と会うこともないわけですもんね。だから誰がやってても別にちゃんと施工だけやっときゃいい、
そうですね、
はい、その後会うと直接会うし説明もするし、変な話変なものを売りつける業者さんとかもいるかも。
残念ながら今でもね、毎年毎年やっぱりこう行政処分受けるようなね会社も実際にあるんですね。
昔なんかテレビそういうのね見たことあるけど、
悪徳リフォームなんて、ね、話題に上がってたけど、10万円の城のあれの仕事をね1000万で売っちゃうみたいな人も、はいはい、本当いましたから、ね、まあ、私から言うとすごい営業力なんですけどね、羨ましいことは羨ましいんです
ね。じゃああれですかね、そのやっぱり選ばれてる強みっていうのはその技術的なレベルももちろんそうなんでしょうけども、はい、お客様と対峙するスタッフの皆さん、はい、たち、
やはりそういう意味で、はい、やはりまあ一般的に言うと社員教育になるんでしょうけど、うんうん、私どもの会社のあり方、はい、みたいのをしっかり理解させて上で、はい、その通りやってもらう、だからあんまり私どもの会社はその例えば、まあ、営業的な側面の社員もいるんですけど、はい、ノルマノルマでガピシンってやっちゃうとどうしても人間無理するんで、知らないの仕事を無理して売ったらろくなことがないんです、だから無理しなくてもお客様にちゃんと専門家として、はい、普通に説明をすれば、理解していただけるっていう体制をいかに作るかが肝ですね、
はい、今採用は中途も新卒もやられてらっしゃるんですか。
そうですね、はい、
今言われていたそのなんかこう考え方を、まあ、自社のスタンスだとかをしっかりと学んでいただいてみたいな、まあ、研修っぽいですね、はい、お話があったと思います、はい、それは新卒の方も中途の方も受けられる、
そうですね、
用意されてる研修、
はい、まあ、中途採用で入ってきた人は最低限就業経験があるので、はい、そこは飛ばしてますけれど、シロアリという専門領域は全くみんな知らない、はい、うち経験者が入ることはまずないんで、
そうなんですね、
てか逆に経験者取りません、変な色に染まってるんで、
あ、そうなんですね、 結構時間をかけられるんですか、具体的に研修の内容。
基本的にはですね、はい、大それた研修制度をやっぱり回すような資産というかね、そういうところがないので、OJT が中心になる。
あ、なるほど、はい、じゃあ先輩からどんどんこう、うん、受け継がれていくようなスタンスなわけですね。
ですからまあ座学1に対して ODT が9みたいな、そんな感じですかね。
じゃ基礎とかもう揺るがないところをガツッと教えた後に先輩と一緒に、
そうですね、
なるほど、
サービススタンスを見て学んだみたいなところなんですね。そういえばもう時間になっちゃったんであれなんですけど、はいはい、2代目っておっしゃったじゃないですか、はいはいはい、大体2代目の方、受け継がれてる方って、はいはい、もともとそれやりたくてなってる人とかってあまりお会いしたことなくて、後半の入り口で、うん、
はい、
そういえばこの仕事やるの嫌じゃなかったのかなとか、なんかそんなことからちょっと聞いてみたいですね。
はい、わかりました。ということで、はい、続きは後半ということで、はい、本日のゲスト企業様は株式会社テオリアホールディングス代表取締役南山克也様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号0120-279-809、ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。